本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所はコリント人への第一の手紙、コリント人への第一の手紙10章13節です。あなた方のあった試練で世の常ではないものはない。神は真実である。神は真実である。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはないばかりか、試練と同時にそれに耐えられるように逃れる道も備えてくださるのである。それでは先回りしてくださる神様と題して、バトラー広子さんに証しをしていただきます。
おはようございます。
おはようございます。
ちょっと今日忘れないようにと思って少し書き留めてきたんですけど、ただし全部を書き留めることができなくて、途中からちょっとアドリブで話させてもらいます。まず私の生い立ちから紹介させていただきます。私は広島出身で長女として生まれました。母がある会社の受付をしていて、父がその会社を訪れた時に一目惚れして猛アタックした際に、後に交際し結婚したようです。で、両親は私が年長の時に市内で割とマンションの立ち並ぶ中に一軒家を建てました。で、あの年では珍しく、まあ、シャンデリアのある応接間があったりした家だったんですけれども、私は5歳ぐらいから、まあ、クラシックバレエ、ピアノ、アイススケートとか習ったり、あと英会話教室に通ってたりもしました。なので、傍から見たらとても良い家庭に見えたとは思いますけれども、実は家庭内は問題だらけでした。先ほど申し上げた通り、私は広島出身で、父方の、祖父母は戦争を経験しており、原爆により配偶者家族を亡くしました。で、祖母は長女、つまり私の、おばですね、を連れて生きるために同じく、家族を亡くした祖父と再婚しました。で、父は終戦1年後に再婚した祖父母の間に長男として生まれました。で、父方の、祖父は戦争で家族を失ったショックでアル中になり、突然お酒を飲んでは暴れたり家族に暴力を振るったりしていたそうです。それでも生きるために焼け野原の中で商売を始め、懸命に働きました。そのため子供たちは一人にされることが多かったようです。で、父は幼い頃のことをあまり語ることはありませんでしたが、父母から暴力を受け、愛情を受けることもなく、とても辛い、幼少期を過ごしたようでした。で、母方の、祖父も、まあ、当時流行っていた病にかか、家族がかかって家族を失いました。その後、父母と再婚しました。で、母も祖父母が再婚した後に長女として生まれました。で、母方の祖父母は、両家ともに広島の市内から離れた田舎町に住んでいて、とても裕福な家庭で育ち、まあ、お見合いをして結婚したようです。で、市内から離れていたため、比較的食べ物に困ることもなかったようですし、あと、祖父は会社を経営していて、一時期100人近くの社員がいたこともあり、母が幼い頃は住み込みのお手伝いさんもいたらしいです。で、祖父は看護師をしていました。まあ、あの頃には珍しく看護学校に行って看護師をしてたんです。で、母の場合は両親が仲良く愛情をいっぱいに受けて育ちました。で、母は勝ち気で、勉強、スポーツともに大変できたそうです。で、そんな対照的な、まあ、生い立ちのある両親が結婚しました。で、両親は、私が物心ついた時から、喧嘩が絶えず、父はよく母に暴力を振るっていました。 私を父を止めようとして暴力を受けることは日常茶飯事。私は5歳になる前に、すでにタクシー会社と両親、親戚の電話番号を知っていて、当時は携帯番号、携帯電話がなかったので、まあ両親が喧嘩している間に近くの公衆電話に走っていき、親戚やタクシー会社に助けを求めて電話することもよくありました。私は母方の祖父母に一時期預けられた時もありました。父も、祖父と同じようにアル中になりました。お酒を飲むと暴れ、暴力を振るっていました。父は情緒不安定で、いつ不機嫌になるかわからず、それは家の中だけでは収まりませんでした。外食中も食事を、がすぐに出ないと言って、テーブルを控えすこともありましたし、海水浴に行った時は浜辺で他の人と取っ組み合いの喧嘩になることもしばしばありました。で、私はそれを見てすごく恥ずかしい思いもしたし、大変でした。で、父は、アル中、本当に暴力、チェンジスモーカー、ギャンブルも大好きで、女性好きな男の人でした。男性でした。父は仕事もせず、別の女性の家に居候し、家に帰ってこない、長期帰ってこないこともよくありました。当時は離婚する人も少なかったので、世間体を気にする母は耐えていましたが、もちろん母も精神的に不安定になることもあり、私は両親の顔を見ながら育ちました。母はそのストレスを私にぶつけることもありました。まあ時代っていうのもありますけど、私はよく他の子と比較され、母から完璧を求められました。なぜできない？なぜ一番じゃないの？私は勉強もスポーツも学校で一番だったのに、なぜあなたはできないの？情けない。と責められることもよくありました。父とうまくいってない時に、私ね、お父さんと別れようと思って実家に帰ったこともあるの。でもその時あなたがお腹にいることが分かって思いとどまったのよ。それで離婚するのをやめたの。とよく聞かされ、心に深い傷を負いました。父の愚痴もよく聞かされました。私が5歳の時に弟が生まれました。母は長男ができた、後取りができたとお喜びし、溺愛しました。それから、私は、弟と私の男女差による扱いの違いをひしひしと感じました。私は自信が持てず、自分の価値が見出せず、自殺したいと思うことがよくありました。母に自信が持てないと言うと、なんでそんなに陰険なの？なんでそんなに暗いの？と責められて、理解してもらえませんでした。そして次第に私は自分の居場所を感じなくなり、この家を出たいと思うようになりました。高校1年生になった時、私に転機が訪れました。雑誌で奨学金制度でのアメリカ留学という広告を目にしました。そしてそのことを両親に話しました。たまたま両親ともに英語が好きで、海外に大変憧れていました。まあそういうこともあり、試験を受けて合格したら、行っても行かせてあげるよっていうことを言ってくれたので、試験を受けたんです。そしたら、まあ、合格して晴れて、アメリカ留学することになったんです。で、16歳の時に交換留学生として、私はアメリカに来て、ウェストバージニア州の田舎町の高校に通いました。ホームステイさせていただいた家族は両親ともに教師で、家族がとても仲良くて、私が高校卒業するまでとても温かい家庭で、 過ごすことができました。ただしそんな中でも、そんな温かい家族と私が過ごしていたんですけれども、自分の家族と比較して、すごい落ち込むこともありました。で、高校卒業後、一旦半年ぐらい帰国しましたが、まあ、両親を説得して、大学もアメリカの大学、オハイオ州の大学だったんですけれども、に進学することになりました。その時自分でも分かっていなかったのですが、日本に帰る、つまり実家に帰ると、私自身情緒不安定になったりすることもあって、アメリカに戻りたいと思っていたのも理由です。大学卒業間際になると、両親が事業に失敗し、仕送りができなくなりました。父からすぐに帰国するように言われたのですが、あと1学期で卒業というのもあり、まあ、父のその要望に応えるっていうことなく、私はアメリカに居続ける決心をしました。残りの1学期はビザの関係でキャンパスだけだとバイトできるっていう規定もあったので、キャンパスで仕事しながら大学に通い続けました。続けて、まあ、卒業しました。その後同じくオハイオ州で就職し、仕事を通して、就労ビザをいただきました。で、独身の時は時間があったので、ボランティア活動をしようと思って、定員収入家庭の小学生以下の子供を無料で預かるアフタースクールのボランティアをしたり、あとは DB 被害者女性を支援する団体のボランティアをすることにしました。で、そこで一人の日本人女性に会いました。彼女と話している中で、彼女はクリスチャンであり、ダブリンバプティスト教会という教会で日本語礼拝を行っていることを知りました。そして、教会の住所、水曜日の祈祷会の時間と日曜日の、礼拝の時間を教えてもらいました。私はホストファミリーが教会に通っていたのもあったし、アメリカでは教会に通っている人が多いので、まあ、キリスト教徒に興味がありました。また、母方の祖父母、あと母も別の宗教をしていたので、宗教というものにさほど抵抗はありませんでした。その頃私は幼い頃から解決しなかった心の葛藤だったりとか、自信のなさ、自分の価値について、それからアメリカ文化をね、無意識でも、まあ長い間アメリカにもその時すでに住んでましたので、身につけた自分のことを理解してくれない両親との関係に絶望的になり、また自殺願望が強くなりました。ある雨の降る冬の日、仕事から車を運転して帰る途中、このまま死んでしまいたいと思いました。でも死に勇気が出ず、泣きながら運転していた時に、その日が水曜日で祈祷会があることを思い出していくことにしました。その祈祷会で読んだ聖書箇所はコリントへの手紙10章13節でした。あなたを襲った試練で、世の常ではないものはない。神は真実であり、あなた方を耐えれない試練に合わせることなく、試練と共に逃れる道をも備えて耐えれるようにしてくださるのである。私はいても立ってもいられなくなって号泣しました。そして神が私をその場に導いてくださったことを確信しました。牧師さんがうちで話しませんかと言ってくださって、夜中過ぎまで突然、祈祷会に初めて来た私を、と夜中過ぎまで私の話を聞いてくださいました。それで私は救われました。そこから私のクリスチャン生活が始まりました。はっきり覚えていませんが、それから確か1年ぐらいして、洗礼を受けたと思います。その教会には私と同じぐらいの年の独身がたくさんいて、シングルのバイブルスタディも あったので、それに参加していました。その頃は聖書の学ぶというよりも、同世代の独身で集まって食事を行ったり、遊んだりするのが楽しくて参加していました。そして、大学で知り合った男性と5年半付き合って結婚しました。彼もクリスチャンでした。私の通っていた日本人牧師にお願いして、2カ国語で、結婚式を、取り持ってもらいました。で、彼の仕事の都合で、元旦那さんというか、夫の仕事の都合でオハイオを離れて、最終的に今住んでいるニューヨークのウェストチェスターにたどり着きました。最初私たちはクレストウッド駅近くのアパートに住んでいました。ネットで近くに日本語教会がないか調べてみたら、隣駅近くに日本語教会があることを知り行ってみました。そしたら、当時広島の呉の教会にいらっしゃったこともある、アメリカ人牧師がいらっしゃって、で、また広島出身の方も多くいらっしゃることが分かり、導きを感じ、この教会に通うことになりました。私は随分前に、洗礼を受けてクリスチャンになったけれども、聖書をあまり読むこともなかったし、心の底から神を信じていませんでした。正直言って疑うこともよくありました。そして子供ができて、子供たちも一緒に連れて教会に通っていましたが、それはもう儀式的に教会に通っていたような気がします。で、高尾の教会で礼拝をしていた時は、子供へのメッセージを教会員が交代ですることもあったのですが、私は神様のことを心から信じていないし、ちゃんと分かってもいない。知識のない私が子供たちに聖書の話をすることに違和感を持ちました。そして次第にそれが自分の中でプレッシャーになって、教会を離れることもありました。別の教会に通ったり、教会から遠ざかったりすることもありました。そして、また3年前に私にとって大きな転機が訪れました。夫の暴力により家族が引き裂かれる事件が起きました。夫は強制退去となり、裁判所から夫に対して2年の接近禁止令が出されました。児童相談所も関与しました。夫は逆ギレし、私に離婚調整を持ち立て、それからシングルマザーになりました。夫もまた暴力の絶えない家庭で育ち、愛情不足だったと思います。彼も自分の心と向き合わず成人してしまったのだと思います。そのため、無意識のうちに親の、親はその連鎖っていうかな、それを引き継いでしまったように思います。私もあれだけ嫌いだった父親と似た、人と結婚してしまったのです。夫は急に暴力、あの、えっと、うちの夫は、父親ほどではなかったです。全然。で、夫は急に暴力的になってたわけではなく、付き合った時からそういった、傾向はありました。で、今わかるのですが、暴力が絶えない家庭で育った人というのは、その環境が普通になり、異常っていうのがわからなくなるのですね。なので、正常な家庭に育った人だと、違和感を持つ行動でも軽視してしまったり気づかなかったりして、似たような人を選んでしまう傾向があると思います。それで、もうその3年前の事件の時、私にとっても本当に限界でした。最初の2ヶ月ぐらいは突きつけられた現実を受けることができず、頭の中が混乱していました。ですが、子供たちを守らなければいけない。 立ち止まることはできませんでした。そんな中でも神様は私に必要な人たちを与えてくださいました。児童相談所の職員さんには本当に助けられたし、DV 被害者に対するアメリカの支援団体からも受けられる手厚いサポートがあることも知りました。またたくさんの友達が手を差し伸べてくれました。そしてそんな時に、以前から、今日の昼はどうしとるん？ 予定がなかったら昼飯かんって声かけてくれた田辺さんが急にテキストくれもらって、まあ、うちは牧師おらんけど、また教会来てみたらって言ってくれたんで、行こうと思ってまた通い始めました。ここからちょっと私アドリブですけど。で、去年、離婚が成立して、私は、困難はこれで終わったと思ってました。ところが、娘が今、大変な状態になってます。彼女は、まあ、彼女の名誉において言わないんですけれども、家を出て今依存症うつ病になっていて、傍から見ると本当に破壊的なんです。で、私も、半年ぐらい、まあ、去年の8月ぐらいからそれが分かって、で、彼女が大学も辞めてしまったことが分かって、本当に私も心を折れて、どうしようかすごく悩みました。で、実はこの 3、4日前に、ちょっと気づきがあったんですね、私にも。っていうのが、元旦那さんと神様が私を話されたっていうのも、私の何代も続いたっていうか、2代、3代続いた、そういう家庭を、暴力っていうものを、の連鎖を防ぐためだというふうに私は理解したんですけど、その一部として娘が今通ってる道なんだなっていうことが分かったんです。で、娘が父親から離れて、初めて私とだけの安定した環境になり、今まで抑圧していた怒りとか、そういったものを吐き出してる。そういったなんかこう今、デトックスしてるような、そういう段階なんじゃないかと私は理解しました。それで、ああ、そうか。神様そういうことなのねっていうのをちょっとこう理解して、あと、神様は なぜ娘を今こう出されているかっていうのは、彼女自身にそれを気づいてもらうっていう、デトックスしてもらうっていうのだけではなく、私自身の精神的なことも考えてくださり、そして、息子も今、ジュニアで、大学受験に向けて、とても大切な時期なんですね。そんな時に不安定な娘が家にいると、やっぱり彼にも影響があるので、まあそういうことも踏まえて多分、出されてるんじゃないかっていうことに、私は気づいたんです。で、もっと気づきがあったのが、その時に、そういえば、私両親について心から今許せてるなっていうのをすごく思ったんですね。それまでは、許さなきゃいけない、許さなきゃいけないっていうか、自分の中で強制的にこう思ってたんですけど、あ、私許せてるっていうのを、こう思ったんです。っていうのが、父親もね、やっぱりその虐待を受けてるわけですよ。で、あの時はメンタルヘルスの知識がない。乏しい。カウンセリングセラピーとか今もない、今のようなこともないし、本人も治したいけど、どう治療していいか、どうしてそういうふうになってるかもわからなかったと思うんですよ。で、 母親もそんなわけで耐えてたわけだから、まあ、それが本当に影響したのかどうか分かりませんけれども、彼女は57歳の時に若年性アルツハイマーになって、今はもう意識のない状態です。なんですけど、そこでまたさらに一段階上行って気づきがあったんですね。それが、あ、そうか。神様って私たちが気づくまで黙って見守ってくださってるよね。例えば私がこの何十年もかかって親が許せたように、それまで神様はずっと黙って私と共にいてくださり、ずっと黙って愛情深く間違っても共にいてくださり、導いてくださった神様。それって、まあ私も娘を見てて思うんですけれども、今私はとにかく見守ることしかできない。で、それがどれだけ辛いプロセスかっていうのを、に気づいたんですね。それを神様が私にずっとしてくださってるじゃないかっていうことに気づいたんです。で、じゃあ私も、そんな神様が私のことを見守ってくださってるんだから、6ヶ月程度で私がイライラしてはいけない。私も神様と同じように娘を見守って愛情を持って、これからも接するべきなんじゃないかっていうことに気づいたんですね。これが、本当に3、4日前なんですよ。で、私、もともと、今日のような証を11月にするはずだったんですけど、体調を崩し、声を失ってできなくって、で、先週も私できなくって、まあ、時間の関係で、それで今週になったんだけど、これもね、奇跡じゃないと思ってて、その3、4日前に気づけたからこそ、今日こういう証ができるわけで、すごく神様ってすごい、先回りしてくださって、私のこの気持ちを、この気づきを皆さんと共有できるように、今日、証をできること、できるようにしてくださったんだなっていうのを本当に強く感じました。そして、高校生の時にアメリカ留学できたことも、そして両親から離れて、いい家庭のホストファミリーに出会えたことも、オハイオ州で、ね、クリスチャンの女性に会えたことも、教会を知ったことも、今の、まあ、離婚しましたけども、夫に会えて、いろんな試練を受けて、気づきがいっぱいあったことも、すべて神様からの導きであり、計画であり、私にそれを黙って、神様は耐えて、私を待ってくださってたっていうことにすっごい気づいたんですね。で、今は、今になって私は平和のある生活がどんなに大切なことかっていうことに気づかされました。まあ、両親もそういったね、ことを、そういった生活しなかったんで、私もそういった、ことを学ばなかったっていうか、今まで。それは私の経験を通して私が気づいたことであって、で、私はいつも、神様はなんで、こういう計画なんだよとか、こうなんだよって私に言ってくれなかったのかなとか、言ってくれないのって思ったけど、実は言わずに寄り添うことってものすごい大変なことで、神様はそれを、十字架で亡くなってくださっただけじゃなくて、ずっと私にそれをしてくださってる。とても辛いことなんですよ、実は。もうそれですごい感謝して、なんか、心がなんか、状況は変わってないんです、正直言って。でも、あ、そっか、神様ありがとうっていう気持ちになれた。ですね。で、まあ、なんか、私は自分が、の価値が感じられなくて、もう自殺願望もあったけれども、あ、いいんだ神様、私生きていいのねっていう。 気持ちになれたっていうのもあるし、別に今は両親から認めてもらおうとかそういうものもないし、彼らに対して怒りもない、そういうふうに心がなんかこう平安に満たされるっていうか、なれるようになりました。なので私も娘に対しても今はすごい破壊的だけど、多分彼女はこれを乗り越えたら帰ってくるっていう、なんか私希望が持てたんですね。先週神様の時を待つっていうのがあったけれども、そうだ、だから私がイライラして待つんじゃなくて、きっと神様はちゃんとした時に娘を私に戻してくださるっていうのを思ったし、それまで私は引き続き彼女に寄り添う、愛情を持って接するっていうことを思いました。そして私もこれからも、まあいろんな試練はあると思いますけれども、神に信頼し、共に、歩んでいこうと思いました。以上です。
ありがとうございました。何かもう完璧な証になって、で、そして、これで皆さん何か、これに対して思うところはありますか？
難しい。
ね、なんかすごい完璧なものを聞いたような感じが。
やっぱり神様はね、素晴らしい。なんか、
そう。
ね。
自分の気づかないところで、やっぱりこう、道を備えてくださってんのよ。素晴らしいなと思って。
だな、世の常でないものはないっていう、一人一人ってほら、なんか試練の中ですごい耐えられそうにない時あるじゃん。
うん、
でも、世の常でないものはないっていうのは、なんていうかな。まあ、ここは、あなた方のあった試練で過去形だよね、このコリントの教会の人たちに対する。
うん、
だけど、この世の常でないっていうのは、いろいろ取り方があって、まあ、ひねくれてみれば、あんたの試練なんか大したことないよっていう捉え方もできるじゃん、うん、このことは、うん。だけど、神様が通してくれた試練っていうのは、例外的にとんでもないことじゃないという、うん、その、神様がちゃんと試練に合わせてくれるっていう部分もあるし、理由があって合わせてくれる。
うん。
うん。なんかそういう意味での世の常でないっていう捉え方もできるし、うん、人それぞれ感じ方が違うじゃん。辛いもん辛いんだよ、
うん。
うん。人はやっぱりなんか自分の試練と人の試練比べたがるけど、お前なんか大したことない、俺なんかとか言っちゃう人おるやん。じゃなくて一人一人辛いんだけど、そういうなんか俺の方がもっとすごいとか言ってる人も結局、まあどうにかなるって言ったら無責任だけど、神様が通してくれる試練っていうのは結局、最終的にとんでもなく、それこそ自殺した、なるようなものあっても自殺しないんだよね結局、
うん、
ちょっとねだから説明難しいんだけど、
うん、でも私もその田辺さんが言ったように理由があってっていう風に捉えたのね、
うんうんうん、
最初に行った時からそれでもうなんかあ素晴らしいっていうかもうあ神様見てくれてたんだなっていうのを、うん、その日から感じた。
だから神は真実であるっていうのに全てじゃないけど、まあ、かなり、ね、集中してるような気がします。
私昨日見た映画の中でもこういうシーンでこの同じ説明語った
ことがある
。そう、
うん、
昨日
何の映画？
日本の映画だったけど、う
ん、ああそういうこと
ね。昨日の映画
か。こういう説があったわけね。
そう、しかもそのシーンは本当日本の映画だけど、ただその昔過去のことがあって、そのある神父さんがこの言葉に言葉をいただいたっていうのがあったわけ、
うん、
それ
が、うん、
同じ、そう、全く。
でもな、多くの人はその最後の耐えられるように逃れる道も備えてくださるっていうのを言わずに語るよね。
うん。
うん、なんか耐えられない試練に合わせることはないで終わっちゃうことが多いんや、うん。その続きを言ってくれないことが多い。
うん。うん、
だから、逃げる道もある。
逃れるのは大切。
そう、逃げる道もあるんだよっていう。でないと途中で終わるとなんか試練が、だから自分の力で耐えなきゃいけないみたいな、そういうのをなんか気持ちにならさせられるじゃん。その映画でどこまで語ってくれたか知らんけど、
でそのシーンだったけど、でもその映画に対してはそれは必要なんかポイント、
分かるけど、
ね、耐えられるというか、その試練と同時に、
なんかそのひろこさんがさっき言った同じ状況だけど自分の心境は全く違う、
そうそうそう、
すごいそれですね。あのキリスト教ではそういう感じだ、分かるって感じするよね。
そうね、
だから賛美歌でさ、外は嵐の吹く通りも、何て言うか、神の身の森、我に垂れりっていうふうなとか、外が嵐でも神様とね、今自分の関係が中でちゃんとあれば大丈夫っていうふうな感じの賛美歌だけど、何かそんな感じってすごい分かるって、
そうね。
こういうのってあれだよね、自分の言われてもあれだけど、分からせてもらえたら分かるって感じだよね。
え、どういうの？
人から、こうクリスチャンの人から、あなたはそうだから大丈夫なのよって言われてもね、理解できない時ってすごいもんだが、赤あるけれども、自分でこうね、神様との関係ができた時に、あ、そうかって気づくっていう感じだよね。
まあクリスチャンとはいえ、人は人で好き勝手なこと言ったりするからね。まあでも人を通して語られることももちろんあるけど、実際そういう時もあるし。
これって内側から変えられないと、内側に自分で気づいて初めて変われるっていうの、それまで神様は待ってるわけよ、ずっと。すごいなと思って。だから逆に語らないんだなと思うの、神様は。直接私たち。なんていうんだ、直接語ってるんだけど、だからこういうことだよ、だからって言っても私たちに聞く耳がなければ変われないし、
まあ先週も多分同じようなこと言ったと思うけど、こっちが何か求めてすぐに答えを出すような神様だと、ある意味ありがたみがなくなってくると思うわけね、こっち側にね。だから待つ時間っていうのをわざと与えてくれるような部分はあると思うよね。これ10章やけど、13章行くと、ほら、結婚式でやたら読む箇所があるじゃん。愛は寛容である。で、13章の7節に全てを耐え、全てを信じ、全てを望み、全てを忍びますっていう。だから、その愛の中には忍耐っていうのが入ってるってこと。だから、さっきの見守るっていうのはもちろん、入ってると思う。耐えるっていうかね。
でも耐える方ってものすごい辛いんだよ。
そう、わかるよ。
本当に辛いけど、神様は自分としたようにしなさいって言ってくださってんだなっていうのを、本当感じるよね。
誰かに対してそう思えるときに、改めて神様ってすごいとか思っちゃうね。同じような、何倍のあれで、うちらのことを見てくれてるっていうのを感じるわけ。
本当にそう。
いや、感動しましたよ。
そうですか。
なんか、アキコとなんか似てる、なんか、境遇みたいの。親に、こう、父親に、がすごい、なんていうか、弟をひいきして、もう、ぶん殴られたっていう感じ。弟は、られなかった。全然殴られたことないんだ。で、酒すげえ飲むし、もう死んだけどね。
うちの父は、脳梗塞で倒れまして、で、半身不随で、今食事も自分で取れないし、施設にいて、なんだっけ、チューブから胃ろうから食事を入れてもらってる状況。かわいそうなんで、今かわいそうってすごい思える。けど、やっぱり、その罪に対してはやっぱり償わなきゃいけなくて、彼はすごい 口と、手だけではなく、口ですっごいいろんな人を傷つけてきたから、喋れなくなったのかなとか、まあいろいろ私も思いますけど、うん。
いや、でも、うちの、だから、その、アキコのお父さんはね、会社、だから持ってた、同じような感じですよ、ひろこさん。出て、社長だったのよ。
うちも、
で、倒産して、イエス様知った。
うち倒産っていうか、事業に失敗してっていうか、その事業畳んで、うちの母がうつ病、アルツハイマーになって、まあ、面倒見るのが嫌で逃げて、アジアの女性にお金つぎ込んで、いなくなって突然帰ってきた。そういう人です。
いや、なんかでも、アキコはね、最後の死ぬまでね、あれだよ、ボロクソ言われてたみたいよ。その病室で、お前誰だとかって言われて、
わかる。
死ぬ前に。
うちもそう。帰ってくるなとか言われる。
アキコは、未だにそれ、まあクリスチャンになったけどね。
わかる。
許せないのがあんじゃない？許してるかはわかんないけど、その、なんていうか。
大切にされないってことはあるよね。わかる。
いや、よかったですよ。
いや、ひろこさん、すごい、いいメッセージありがとうございました。そうですね。やっぱり、その壮絶な人生を通して、今になって、神様が、その2、3日前、雪崩のように、ひろこさんに与えてくださった、気づきっていうのが、やはりもうその一つ一つの人生のプロセスを通してとか、まさにその度にそれも、やっぱり、いろんな時、いろ、あ、その時その時のいろんな感情があって、やはり、ひろこさんが、それでも神様に離れそうになっても離れなかったっていう、その全ての人生を通して、やはり生まれる前からすごくもうこの人を救おうっていう、このか、そしてひろこさんを通して気づきを与えて、奈々ちゃんを救おう、その家族のその負の連鎖っていうのを、切ろうっていうのを計画されてたんだなっていうのがすごくわかり、本当に選ばれたというか、ご計画されてたんだなって、改めてそのご計画っていうのが、その行く先のご計画っていうのがすごいものだなって気づかされました。で、やっぱり私も自分の証の時に、あなたが滅び失せなかったのは、ただ主の恵みによるって、主の恵みは尽きないからだっていう、どんな時も離れそうになっても、やはりそこに立ち返って、結局は神様に立ち返ってきたっていう、ひろこさん。に対するやっぱり神様の恵みっていうのをすごい感じました。はい、以上です。
そしたらひろこさんに、祈りしていただいて、それでその後清算したいと思います。
天のお父様、今日こうしてこの日に私が兄弟姉妹とに、証しをすることができたことに感謝します。あなたが黙って私たちをいつも支えてくださること、本当に感謝します。そして私たちがあなたから離れそうになっても、あなたは私たちを愛情で、接してくださり、そして離すことなく共にいてくださることを感謝します。これからも私たちがあなたにから離れることなく、あなたと一緒に、共に、歩き、そして、あなたのような接し方、そして生き方ができるように導いてください。尊き主、キエス、あ、イエス・キリストの名によってお祈りします。アーメン。
ね。
ね。
Okay.